7月29日水曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。声が心なしか弾んでるように聞こえるかもしれませんが、はい、メールやツイッターでですね、たくさんのツッコミをいただいております。代表してルパンの忘れ物さんはメールでいただきました。57歳千葉木更津の方、猛打爆発の阪神20得点で快勝しましたね。2位のヤクルトとゲーム差なし、10点ぐらいは次の試合に取っとけって感じですよね なんと今日はですね、デイリースポーツのみならず、はい、スポーツ日本も一面トップに、この、昨日の20対5という試合について、はい、ボーアとそしてサンズと、ね、アベック満塁ホームランというのは史上初だということなんですけれどもね、
いや穏やかな顔ですね、井田さん今朝は。
しかし本当にね、昨日は秋山投手が先発だったんですが、はい、どうして西投手の時にこんなに打たねえんだとかですね、20点あったら3つに分けりゃね本当一試合7点取って解消できんのにとかいろんなこと思うんですが、そういうことできないのも野球、あ、でもこういうね話題ができるっていうのは、あ、野球が戻ってきてんだなというね。
そうですよね、本当に。
いやでもこうやって機嫌がいい時もあればですね、機嫌が悪い時もね、多々あると、うん、特にこのシーズンの最初の方は本当に機嫌悪かったんですが、私それで本当反省したのがですね、はい、この間子供がちょっとやらかしまして、で叱らなきゃなんないっていうタイミングがあったんですけど、たまたまその時にですね、ナイターがテレビで中継してたんですよ、はい、でこれをこう横目でチラチラ見ながら子供を叱るとどういうことが起こるかっていうと、子供に対して叱ってるのか、はい、選手に対してやじってるのかが分かんなくなって、このとかクソとかもっとひどい言葉を言うとですね、子供が横でビクッという風に言うんですよいけねえと思うんですけど、今のは君に話したわけじゃなくてね、これはこの選手のプレーが良くなかったんだよとか、でもここはダメだからねみたいなことを言うと、そうだ、子供がこれ混乱するなと思ってね。
いや本当ですよね。
なんとかね、そういう野球にこう感情が引っ張られちゃいけないなっていう昭和の親父みたいな反省をしましたけどもね、今シーズン11月まではそういうこうね、アンビバレントな気持ちでずっとやっていくんだろうな、
ね、でもこの一喜一憂をずっと待ち望んでたわけですからね、もう
本当にね、ショープナイター、今日は巨人対 DeNA 戦、こちらもどうぞ楽しみ、
はい、
さあ朝刊各紙スタジオに入ってまいりました。今日はバラバラという感じですね。朝日新聞は昨日のですね、特別養護老人ホームで入所者の女性にドーナツを与えて窒息死させたとして、業務上過失致死の罪に問われた准看護師の女性の控訴審判決について、東京高裁での判決を一面トップと掲げています。ドーナツ提供後入所者死亡、特養准看護師に逆転無罪、東京高裁判決ということで、窒息死の予見可能性は低かったということを裁判所が認めたということです。これ現場の方々は萎縮してしまうという批判の声が上がって、およそ73万筆の無罪を求める署名が裁判所に提出されていたということであります。それから読売新聞は日本とイギリスの間の新協定について、これイギリスの EU 離脱がありますんで、締結をしないと完全にWTO ルールでということになって、しまって、今 EU との間に取り交わしているさまざまな優遇措置ができなくなりますので、交渉が進められている最中、EU 製部品関税優遇、車など自国製扱いという、工業品にかかる関税について、救済措置を導入する方向で日本とイギリス両政府が調整に入ったということです。それこそね、日産とかイギリスに大きな工場を持っていたりなんかしますんで、その辺のサプライチェーンを変えないという意味合いもあるようであります。毎日新聞はコロナ対策で感染の状況について3段階で地域別に判断していくと、緊急事態宣言は出さないまでも行動様式をどう変えていくかというあたりの指標というのを新たに出すということです。それから産経がですね、一面トップからこれ、3面6面というふうに展開しているのが、北朝鮮にスパイ容疑で拘束されて、2022 2018年の米朝首脳会談に先立って解放された韓国系のアメリカ人博士、ドンチョル・キム氏と単独インタビューに成功したということで、それを一面から書いております。まあ、この方2004年から15年に、北朝鮮内でですね、日本人に接触をしていたというようなことだそうで、生存者まだまだいるじゃないかというようなことが出て、新たな被害者もいるんじゃないかというようなことも含めて書いております。これは、非常にですね重要なインタビューだろうと思います。ドンチョル・キム氏、まあ、韓国出身でアメリカで市民権を得て、さらに、キリスト教神学の博士号を取得したということで、布教目的で、北朝鮮との間を行き来していたということであります。だから中に本当いた人ということなんで、いろんな情報が取れるんじゃないかと言われております。それから東京新聞は布マスク8000枚追加配布という政府の方針について、であります。ありがた迷惑、供給過剰、対象の施設なんていう声も紹介しております。まあ、一方で、これ第2波なんじゃないかということが言われて、結構市中のマスクがまた引き合いが強くなってるなんていう話も出てきてますんで、まあこの辺を鑑みてということでしょうか。そして日本経済新聞の一面は、光海底ケーブル日本案にという、これはですね、南米チリとアジアを結ぶ光回線について、中国はですね、自分ところの上海や香港とチリを結ぶという線を計画提案もしていたんですが、日本はチリからまずニュージーランド、オーストラリアを経由し、さらに東京に向かうという線を提案しておりました。こっちの方を採択、チリ政府はですね、採用したということであります。脱中国依存というところ、こういったところにも出てきております。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。このけこじアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメール、ツイッターを寄せください。今朝のコメンテーターはコージアップ初登場、国際政治学者、慶応義塾大学教授、中山俊博さんです。アメリカのね、政治や経済を知り尽くしたスペシャリスト、今の大統領選の動きであるとか、あるいはアメリカのコロナ社会問題というところを掘り下げて聞いていきたいと思います。取り上げるニュース、まずはコロナ対策でアメリカ共和党が1兆円規模の追加経済対策を発表したというニュース、そして米中対立、北朝鮮、さらに昨日ですね、小池都知事へインタビューしてきましたんで、その模様もお伝えします。そしてアメリカ大統領選と、ちなみに小池都知事のインタビューの模様は6時18分過ぎのここが気になるのゾーンと、そしてこの7時30分頃の、教えてニュースキーワードのゾーン、2つに分けてお届けしたいと思っております。ここが気になる、今日はですね、昨日行ってきました東京都小池都知事のインタビューの模様をお聞きいただきます。コロナウイルス対策というところがね、中心になりました。医療体制などどうしていくか、お聞きください。今朝この方にお話を伺います。東京都知事小池百合子さんです。おはようございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
コロナウイルスの感染拡大というのがありますけど、知事、今週から重症者から発表というふうに変わったじゃないですか。この辺っていうのは、
前も申し上げてたんですが、編集で切られてしまうので
なるほど、
はいはい、やはり、病床の確保であったり、医療体制を崩壊させないためにも、重症者っていうのは一番大きなメルクマールになります。重症者の数が27日で19名だったのが、1日変わっただけで2人増えているんですね、はい、ということで、警戒をするにはやはりこの数字だろうな、うんうん、陽性者の数もさることながら、はい、重症者をお知らせすべきではないかということで、編集されない前に言ってしまおうと。なるほど、いうことです。
いち早く、
はい、
この医療崩壊を防ぐために、この病床を確保していくという、そこで東京都医師会などは、そのコロナの専門病院を作ったらどうだと、例えばですけど都立であったりとか、あるいは公社の病院というのを専門病院にして、それ以外の患者さんは我々で引き受けますからっていうようなことも訴えてらっしゃいます。これ知事どうご覧になりますか。
それはもう準備しております、はい、予算も確保して はい、あの進めております。
いつ頃の目処とかっていうの
は、はい、あの今準備をしてそれも発表できるようにしたいと思っています。
なるほど。
これはあの私も強く申し上げてきたんですが、あのコロナの専門といいましょうか、そういう部署を改めてこう、はい、くくりを作って、それを CD 日本版東京版 CDC と呼ぶという、はい、その準備もいたしております。感染症について改めて、きちっと準備が、はい、横断的に全オール都庁、それから、まあ、あのオールジャパンって言った方がいいかもしれません、その体制が取れるようなそういう組織を作っておこうということで、その CDC は、平時の時と有事の時で、あの人数から、はい、それからかかってくる、この部署とか、それを機動的にやっていくというので準備もしております。
これ特措法の改正今議論されてますけど、都知事の立場どういうことをこれ足していったらいいと思いますか。
感染症法からですね、はい、食品安全法からですね、もうありとあらゆる既存の法律を適用するにもお願いベースだったり、
はい、
そういう中で特措法の見直しなども一刻も早くやっていただけるように、これ全国知事会でもお願いをしておる件ですね。はい、
ということでまずはコロナ対策を中心にお聞きいただきました。後ほどまた出てくるんですけれども、予算に関してですね、第6次補正というのが月曜日に実は通っていて成立をしているんですが、その中に専門病院をどうやって作るかっていうのの調査費っていうのが載ってて、でこの先調査をして報告を受けてっていうようなプロセスを踏むのかっていうことがですね、まあ、言われてたんですけれども、今のお聞きになってて都知事はですね結構この話に関してはかなり前のめりにこう来てて、間髪入れずに答えるっていう、都知事って大体こう質問をするとちょっと考えながら伸ばし伸ばしだんだん答えが出てくるみたいなことが多いんですが、これに関してはパシッと答えていたんで、ひょっとしたら早いのかなっていう感触を、まあ、個人的には受けました。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは番組初登場です、慶応義塾大学教授で国際政治学者中山俊博さんです。中山さんおはようございます。
おはようございます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。中山さん慶応大学の教授で、はい、国際政治学者だとイメージとしては私ワシントンにいらっしゃるイメージがあったんですが、あれは去年1年間だけだったんですか。
去年1年間だけで、もう3月の2月の下旬以来1回も行ってないですね。こんなになんかアメリカが行かなかったこと久しぶりなんじゃないですかね。行けないですからね。
行けないですもんね、今渡航ができないと、でもってことはアメリカでコロナが入る直前ぐらいにこう帰ってきたってことです
か。2月下旬に行って3月に3回この往復する予定があったんですけど、それ全部キャンセルで今のところ行く予定ないですね。
いつもだと大体月に1回以上は行くって感じだったんですか。
月片目打ちが3月とかね、やっぱ休みの時に片目打ちで、でも鳴らすと月に1回、まあ、10回強ぐらいのところが、まあ、ここ 4,5 年もうちょっとかな続いてますからね。
いやー確かに KOSFC で国際政治でって神保健さんと勝負させていただくこともあるんです
よ。移動距離が多い教員が多いですよ。
ですよね。皆さん大体声お声掛けするとどっか海外にいてメールが返ってくるみたいな感じ で、で
もちゃんと歩行やってますから、それは
そこはちゃんとやんなきゃいけない
んですね。そこはちゃんとやんないと厳しいですね。
今はじゃあもうリモートで授業とか
に今はリモート で、まあ、慣れちゃって、まあ、ちょっと1年生とか気の毒ですけどね。
そうですよね。
私はどっちかというとこの講義形式が多いんで、
なるほど、
比較的スムーズに対応できてるかなっていう感じしますね。
今日もアメリカに関する話題結構入ってきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見などぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田真一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュース、こちらです。アメリカ共和党が1兆ドル規模の追加経済対策を提案。アメリカ共和党は27日、新型コロナウイルスの追加経済対策として1兆ドル、日本円でおよそ106兆円規模を投入する法案をまとめました。各家庭への現金給付を再び実施するほか、今月末に期限を迎える失業保険の積み増し措置について、金額を縮小した上で延長するとしております。感染者数、死者数ともにアメリカは世界最多となってしまっているという中で、今日本からするとものすごい大盤振る舞いのようにも見えますが、中山さんどうご覧になりますか。
共和党は若干その躊躇があって、はい、やっぱりその経済を活性化させたいんで、あんまりその何て言うんですかね、この支援しちゃうと、はい、経済活性化をやっぱ止めちゃうということで、控えめと。で民主党はそれに対してまあもうガンガン出してっていうことで、そこでやっぱり随分対立があったみたいですけど、はい、まあ、結果として縮小でということで、まあここがまた争点になっていくんじゃないですかね、大統領選挙に向けてね。
この失業保険をどうするだとかっていうところ
は、それかまあコロナ対策そのものですよね。やっぱアメリカはその日本でなかなかね、はい、想像できないぐらいにっていうか、まあ世界で一番被害大きいですから、いろいろ基礎疾患の問題とかがあって、はい、まあ、なんでそのアメリカがあれだけ被害が大きいのか、死亡率がやっぱ特に高いですよね。でまた一部の州で伸びてるようなんで、はい、今回 その、まあ、11月の大統領選挙に向けて、まあ、最大争点になっていくっていうか形なんじゃないですかね。
まあこれ対立する民主党の側は当然トランプさんのやってたことがでたらめだったんだというような主張になるわけですよね。この辺っていうのは一般のアメリカの人たちって、まあ、これざっくり捉えるの難しいかもしれないんですけど、どういうふうに見てるんですかね。
いやだからアメリカって本当にこの生活そのものを、はい、政治的な党派対立が巻き込んでしまって、日本だとそのコロナをめぐる、もちろんありますよ、その党派的な対立っていうのは、やっぱり基本的にこの状況を乗り切れなきゃいけないっていうことについて多分コンセンサスはあると思うんですけど、やり方は違いますけど、アメリカの場合にはそのコロナのその深刻さそのものについての意見の対立がありますし、それからそもそもやっぱりマスクをするかしないかということが、はい、まあ、党派案件になってしまって、まあ、最近ではトランプ大統領もマスクが有効性があるということを認めてますけども、ちょっと前までは多分トランプ集会で、まあ、集会が そもそもすごく少なかったですけども、一部行われた集会で、はい、マスクをしているとあいつはリベラル派だとか反トランプ派だとか、そういうふうに言われるような雰囲気ですから、コロナについてどういう対策がベストなのかではなくて、党派案件で相手を攻撃するための素材になっちゃってるっていうところが、まあ、今のアメリカ難しいな、不幸だなっていう感じはすごいしますね。
そうすると有効な政策の打ちようがないというか、打ちづらい状態、
打ちづらいですし、その医療関係者等がその、まあ、提案していることと、はい、例えばトランプ大統領の見方がまあ若干違ったりすると、結局その医療関係者が党派的な行動を取ってるということで糾弾されてしまうというような状況になるんで、その辺がやっぱり状況を悪化させてるっていうのは明らかにあるんだろうと思うんですよね。
これをその、まあ、社会の分断ということもできると思うんですが、そのトランプさんが分断させたんだっていうような、まあ、報道の仕方も日本でありますよ。このどうなんですかね、中山さん、社会全体の雰囲気って昔からこうだったんですか。
いや、分断自身は、ね、トランプ大統領の責任ではないですね。分断を増幅させて自分のパワーにしてるっていうところはあると思います。実はその分断というのはもうクリントンのだから90年代から始まって、
ビル・クリントンの、
そうですね。でそれぞれの大統領が自分こそが分断を乗り越えられるんだっていうメッセージを、実はブッシュ大統領も、
はい、
なんかちょっと分断を煽ったみたいな雰囲気ありますけども、でも彼は2000年の大統領選挙で、自分は分断をこのある種で収められるんだということで、出馬したわけですよ。
ブッシュジュニアですね。
ブッシュジュニアですね。はい、でも、その、まあ、クリントンにしてもそうだし、ブッシュにしてもそうだし、オバマにしてもそうだし、分断を克服できるんだっていうメッセージを掲げつつも、 結局自分のその政権が終わるときには始まったときよりも分断が深まってる。ですから一応大統領はみんなこれまで分断をどうにか収めなきゃいけないんだっていうことでやってきたんですけども、はい、トランプの場合には分断そのものを煽ってるっていう。ただ分断を彼が作ったかというと決してそうではなくて、もともとあるって言いますか、どんどんどんどん悪くなってるっていう。今ちょっと出口見えない感じですね、この分断っていうことに関して言うと。なんか 誰かが来てまとめるっていう。でオバマがそうだったんですけど、
は
い、なんか根拠なかったんですけど、
はい、
この人だったらいけるんじゃないのみたいな、ただ今はいやナイーブすぎたよねっていうのが多くのアメリカ人の、まあ、まだ民主党では人気があるあの政治家ですけど、はい、でも全体としてはあのオバマに期待を託したことにこの若干なんであんな期待託したんだろうっていう自分自身の選択をちょっと問うてるような、そんな面があるんじゃないですかね。
なるほど。おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。中国がイギリスなど3カ国に対し犯罪人引き渡し条約の停止を表明。中国政府は昨日香港国家安全維持法の施行を受け香港との犯罪人引き渡し条約を停止すると発表したイギリス、オーストラリア、カナダの3カ国に対し中国側も条約を一時停止すると発表しました。また3カ国と互いに捜査協力を行う協定についても一時停止すると発表しております。昨日はニュージーランドも香港との間のこの犯罪人引き渡し条約の停止というものを発表しております。西側諸国の包囲網が強まってるってことですか？
そうですね、やっぱり対中脅威認識っていうのがだいぶ厳しくなってきたんだと思うんですね、はい、これまでは中国をこちら側に、まあ、時間はかかるけども、はい、こちら側に取り込めるんだっていう、でその取り込めるスピードとかその手法について、はい、いろんな考え方の違いはあったんですけども、もはや取り込めないっていう方向に舵を切ったような感じがありますね。でむしろその自由で開かれた国際秩序に対する脅威だということで、中国がかなりはっきりとその脅威の対象として、まあ、この認識は何もアメリカだけで起きてるわけではないですけども、はい、アメリカでおそらくここ1年半とか2年とかそれぐらいのタイムスパンで、
はい、
ちょっとこの想像を超えるペースで認識の変化が変わってるのかなと。で、まあ、今その列挙された国みんな英語を話す国々ですけど、はい、その英語を話す国々が中心となって、やっぱり対中、まあ、包囲網というとちょっと言葉強すぎるかもしれないですが、中国に対してきちんとこの要求を突きつけていくと、
はい、
でいわばその関与を前提とするんではなくて、好ましい秩序像から中国の在り方っていうのをこの導き出していくと。で、はい、そうすると厳しい対中認識が出てくるっていう、そんな感じになってんじゃないですかね。
これそのね、先立って、アメリカの政府高官が次々と演説をしていたというのがありましたよね、はい、うん、ね、これ結構厳しい言葉並んでませんでしたか？
厳しかったですね。しかも閣僚、
はい、
それまあ大統領の補佐官ですね、安全保障担当の、それから司法長官と FBI 長官と、そして締めくくりで国務長官ということで、はい、やっぱシリーズものとして位置づけて、これも先ほど申し上げた通りはっきりとこの注意が中国がこの脅威であるということ、
はい、
それから単に脅威ではなくてやっぱりイデオロギー的に相入れないんだということで、冷戦という言葉は飛び交ってはないですけども、
はい、
冷戦的なその対立っていうのをこの想起させるような、そういうこの演説のシリーズだったわけですけども、ちょっと気になったのが、
はい、
これはかなりそのやっぱり安全保障政策の領域で起きている変化なんですけど、そもそもの国防長官がスピーチに参加してないということと、 FBI とそれから司法長官ということで、はい、どちらかというとその国内、ですから中国がアメリカ国内に入り込んでるっていう、
はい、
でその入り込んでることに対する違和感みたいな、そういう、まあ、この前ヒューストンの総領事館の閉鎖っていうこともありましたけども、中国の総領事館の閉鎖ですよね、
はい、
ですからやっぱりこの入り込まれてることに対する違和感みたいなのがベースになって、今の対中脅威認識っていうのが形成されてるんじゃないのかなっていう、そんな印象を持ちましたね。
これそのね、アメリカとソ連の間の冷戦期になぞらえるような人もいますけれども、はい、その、国内に入り込まれてるってところは、まさにその1950年代に吹き
上げた。まさにそうですよね。で、はい、50年代ってのはマッカーシズムっていうのがあって、はい、 って、あれはまさに国内に入り込まれたことに対する恐怖心というのがアメリカ国内で煽られて、赤狩りっていう現象に帰結したわけですけども、はい、今まだその赤狩り的な状況っていうのは多分ないと思うんですけども、まあでもコロナとかとの関連で、
はい、
トランプ大統領は武漢ウイルスっていう言葉を彼使ったりしますけども、それがこの赤狩り的な雰囲気を煽ってるっていうことを、まあ、リベラルなメディアは批判したりしますよね。ただまだそういう状況には至ってないですけども、ちょっとそういう雰囲気を想起させるようなところはあるんだろうと思います。で、この一連の演説ですけども、この対決するんだってことは分かったんですけど、じゃあどうやって対決するんだとか、じゃあこれから長期的にどういう競争を中国としていくんだっていうことについては、具体的なものはまだはっきりとは見えてこないんで、この今その指摘されたこの英語を話す国以外はこの明らかにアメリカの対中政策の変化をその視野に収めつつも明確にはまだ態度は取ってないですよね。
あ、なるほど。
日本もまあ基本的には中国に対してアメリカが厳しくなるっていうのは歓迎だとは思うんですけども、
はい、
一方で日本はやっぱり中国とその良好な関係も維持していかなければいけないんで、
あまりに近すぎるということもあります
か。あまりに近すぎるということもありますしね。それから、まあ、経済がつながってるのは双方そうですけども、やっぱりそのアメリカの対中政策を、まあ、ちょっとこの長期的にどういうふうに変わっていくのかということを、
はい、
今注意深く観察していくということなんじゃないでしょうかね。で、まあ、後ほどお話すことになりますけども、11月のこの大統領選挙の結果以下によっては、この対中政策がまた動く可能性もあるんで、中国も含め、各国とも、注視してるっていうのが現状なんじゃないでしょうか。
これ、その、米ソ冷戦の時って、はい、その外交的にどうしていくかっていうのは、ジョージ・ケナンという人が出てきて、まあ、封じ込めなんだみたいなことをやってますけど、どうなんですか？ここまで関係性がすでにあるっていうのは、封じ込めとかそういうことはできづらいってことになりますか？
封じ込めって実はその言葉の響きほど強いものじゃないんですよね。こぼれ落ちてくるものをもう一回この戻すっていうか封じ込めるっていう、強制的に押し返すっていうニュアンスは当初はあんまりなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
でも中国の場合にはもうすでに何て言うんですかね、溢れ出てるんで、経済の面でもつながってますし、それからまあ米ソ関係っていうのは何ですかね、その交渉のチャンネルっていうかその接点が少なかったわけですよね。でも中国の場合にはもう非常に多くのチャンネルですでにもう接点があるんで、
政治も経済も、
政治も経済も、まあ学生の交流とかそういうことも含めてですよね。
はい、
でそれぞれのチャンネルがこの紛争が悪化するのを防ぐのか、むしろチャンネルが多いがゆえに紛争の数が増えるのか、はい、今まではチャンネルが多いから大丈夫だっていう議論だったわけですけど、今はチャンネルが多いからこそ複雑で激しいこの対立になるんじゃないかっていうことに若干傾きつつあるっていう。ですから行き過ぎの感もあるんですけども、中国からのアメリカの留学生に対する不信感とか、そういう面も出てきてしまってるわけですよね。今までは交流の象徴として紛争を抑える存在として位置づけられてたわけですけども、トランプ政権の認識を見てますと、このアメリカに入り込まれてるっていう感覚から場合によっては留学生を見てしまうこともあるということで、やっぱり同じ冷戦という言葉が仮にこれから使われたとしても、
はい、
質的には相当違った対立になっていく、より複雑な対立になっていくということは言えると思うんですね。それからまあソ連というのは全体としても冷戦の間力をぐんぐん伸ばしてたっていうわけではないですけども、
はい、
まあ、中国も内部にいろんな矛盾を抱えつつも勢いはありますから、やっぱりそこのアメリカが覇権そのものをこの失いつつあるっていう自己認識と中国が伸びてるっていうことで、はい、またそこも複雑な対立の要素になっていくんじゃないですかね。
これその人によってはもうアメリカから中国へ覇権が移る家庭なんだみたいな指摘をする人もいますけど、ただそうなると秩序が全く変わってしまうということですよね。
まあそうですね。で、日本なんかにしてみると、
はい、
やっぱり日本というのはこの自由で開かれた、そして法に基づいた国際秩序の下で、やっぱ戦後一貫して発展してきたんで、
はい、
で日本はその自らその好ましい外部環境を自分の力で作り出していくっていう能力はないんで、国際秩序が安定してるってことが多分決定的に重要なわけですよね。でそういう意味で、まあ、アメリカが中心になって、まあ、日本も一緒になって支えてきた国際秩序に、
はい、
日本というのは相当大きく依存して してるんで、そこのこの構図が変わるっていうのはやっぱ日本にとっては相当大きな問題で、日本もやっぱり一緒になって中国はこっち側に来るんだっていう、来れるんだっていうことを前提にやってきたわけですけど、いやいやどうも無理そうだっていう認識やっぱり日本国内でも高まってるんで、そこはやっぱ不透明感非常に強いですよね。で多分中国は非常に長いタイムスパンでこの対立とかを見てるんで、
なるほど、
そこはやっぱ注意深く観察していかないといけないってことなんだろうと思います。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。東京都の第6次補正予算、新型コロナウイルスの対策を盛り込んだ東京都の今年度補正予算が27日都議会で可決成立しました。東京都の今年度補正予算は6回目で、今回の総額は3132億円となります。今回の補正も含めて合計では1兆3556億円の補正予算が成立しているということなんですが、まあ、今回の補正は、医療従事者への慰労金であるとか、医療機関への臨時支援金、家賃補助の上乗せ、それから PCR 検査への補助金などなどが盛り込まれております。6時台にも小池都知事のインタビューをお送りしたんですが、ここでは補正予算について、さらに延期となった東京オリンピック・パラリンピックについても伺っています。お聞きください。
昨日予算は第6次補正成立をしました。3000億円規模ということで、これ財政調整基金どうするんだとかそういう話にもなりますけど、これ財源としてはどうなんですか、土地いかあるんですか。
まあ、もちろん今回 の補正予算については財源を確保した上で講じているところであります、うん、また今回のは国からの予算が、はい、多いということもありますけれども、前回の地方創生給付金という時もそうでありましたけれども、はい、東京にはいつも薄いというのがあります。
一部に議論のある東京もその地方債を出して、でそれを日銀に引き受けてもらったらどうだみたいな議論もありますけど、そこまではいかないということですか。
東京都として、これまでもいくつもカードがありますし、どうやって、その回していくのか、より有効な方法を考えるというのが一つだというふうに思っております。
さあ、それから本当であればこの時期はオリンピックをやっていて日本中が盛り上がっていた最中だったかもしれないという時期ですが、1年の延期ということになりました。どうですか、実施に向けての取り組み、あるいは意気込みというところ。
もう意気込みは当然ありますよね、はい、東京ですから、うん、はい、でそしてそのためにもコロナ対策をしっかり打っていかなければならない、そしてまたアスリートの皆さんの夢、希望、はい、これを絶やすことは絶対にしてはならない、子どもさん、大変楽しみにしておられました。全国で聖火リレーランナーがとして決まってた方、
はい、
もう今もコースのを走る練習はしておられると。ここは やはり大切にしていかなければならない。またこれについては IOC の方もですね、
はい、
いくつか、まあ、IOC だけでなくて組織委員会や国際的な競技連盟があります、 IF と呼んでますけれども、はい、そういったところとの連携でもって、例えば簡略化というのをどこまでやるのか、
はい、
それからやはりそうは言ってもみんなの理解を得なくちゃねといういくつかの柱がありますけれども、それらをベースにしながら取り組んでいくということになります。
簡略化というところでいうと、実は私チケット持ってるんで、
うん、
入れなかったらどうしようと思いながら今もずっと持ち続けてるんですけど
、はい、
お客さん入れないっていうのをどう考えるかっていうのは、まあ、今なかなか言うの難しいかもしれませんが、お客の立場では入れてほしいんですけどどうですか。
そうですね、まあ、それについてもやはりコロナ対策に尽きるんじゃないでしょうか。はい、というかそれしかないですね、まずはね。
東京都知事小池百合子さんにお話を伺いました。忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
小池都知事のインタビューを聞いただきました。まあ、あの財源は他にもいろいろあるんだということもおっしゃってましたけれども、まあ、財政調整基金は、ね、かなり減ってるということですけれどもね。まあ、このあたり東京都の取り組みっていうのは永山先生どうご覧になってますか。
やっぱり今あの手厚く保護しないといけないっていう状況があるんで、その経済 の活性化とやっぱりこのコロナ対策をこのバランスさせるっていうことはやっぱりこれあの正しい解ってなかなかないと思うんですよね。でこれはもう本当に事態を進めながら、あの模索、正しい解を模索していくしかないっていうような状況なんじゃないですかね。
東京都の第6次補正予算、今日のキーワード、そして小池都知事インタビューをお聞きいただきました。さあ、メールやツイッター様々いただいております。あのアメリカの社会の状況についてお話し7時頭でいただきました。それについては結構いろいろ、ね、ご意見もいただいております。ツイッターです。とりあえずさん、アメリカ史ってずっと分断の圧力がある印象があります。なんだかジョージウエストサイドストーリーのようなと、まあ、人種とかそういうのだけじゃなくっていろんな分断があるってことなんですかね。うんうん、
いや分断の要素っていうのは常にあったんですけど、やっぱそれをまとめ上げる機運っていうの自身がやっぱりアメリカっていう国のエネルギーだったと思うんですけども、今だからそのまとめ上げるっていう機運よりも、はい、この分断の力学の方がやっぱりはるかに強くなってしまってるっていう、ですから分断を乗り越えようとする力が、分断はあるんですけども、はい、これまたそれを乗り越えようとする力があったんですが、今それが希薄になってるっていう、そんな感じなんじゃないですかね。
まあ、人によってはこの、ね、あの人種の問題というのも南北戦争のようあの時期からあったんだみたいなことを言う人もいますが、まあ、地域だとかいろんなところを乗り越える力はアメリカにまだ残ってますか。
いや、ですからこのブラックライブズマターっていう動き自身は、まあ、その60年代の公民権この以来の大きな動きだっていうことを言ってる人がいますけども、一方でやはり非常に機微な問題でもあるんで、歴史の解釈とか、なかなかその一筋縄ではいかないと思いますね。
なるほど。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカ大統領選に向けた候補者討論会、新型コロナの影響で会場変更。11月のアメリカ大統領選挙に向けた候補者討論会の実行委員会は27日、インディアナ州で9月29日に開催予定だった第1回討論会について、会場をオハイオ州に変更すると発表しました。会場になる予定だったノートルダム大学が新型コロナへの懸念から開催を辞退したということです。3回予定されている討論会、その初回の会場がコロナの影響で変更になった。で、2回目の討論会の会場もミシガン州からフロリダ州に変更になっていると、いろんな影響を受けてますが、これコロナの影響ってやっぱり大統領選そのものの趨勢にも非常に関わってきますか。
まあ、今回の選挙はコロナ選挙って言ってもオーバーじゃないんじゃないですかね。
コロナ選挙、
まあ、他にも、あの先ほどちょっと話してたブラックライブズ、まあ、人種をめぐる問題ですね、はい、等がありつつも、それもやはりそのコロナをめぐる状況とやっぱり絡んでるところあるんで、まあ、コロナ選挙って言っていいんじゃないでしょうか。でやっぱ前例がないんで、
はい、
どうなるかってことは非常にやっぱ読みにくい選挙っていうことが言えると思いますよね。
これだけの感染症って、そのスペイン風邪とな、ね、あのよく並んで、言われたりしますけど、あの時はウィルソン大統領の時代、そことはもう全く違うということ。
まあ、あの多分というか、まあ、かなり違いますよね。やっぱ選挙の仕方っていうのがだいぶ違いますし、もう今はもう大統領が本当中心になって、長い時間をかけてキャンペーンをやって、で、まあ、双方がそれを競い合うっていう状況、でそのキャンペーン自身がまあ今できないような状況なの で、でトランプ大統領はあの大集会とかで演説するの大好きですけど、あれができないんで、やっぱり今は本人はそういう意味で非常にこの危機感といいますか感じてるんじゃないでしょうか。それからまあコロナ対策をめぐっても決してこの高い評価を得てるわけではないんで、まあ、本人は大丈夫だというふうに言ってますけども、あの、まあ、そういう評価をめぐる、あの選挙になるっていうですね。
また一方でこの対立候補となるバイデンさんについてっていうのが、まあ日本じゃなんかどういう人なんだっていうのもあんまり報じられてないんですか。
まあそう、まあでもこれまでの候補に比べると副大統領として顔とか名前は聞いたことがあるっていう意味では知名度高いかもしれないですよね。例えばクリントンなんかが出てきた時は、あの彼アーカンソー州の知事でしたから、ほぼ無名だったと思うんですよね。
ああ、誰だこれやってところ
か、それからまあブッシュにしてもブッシュの、あのお父さんの方の息子っていう感じで ですし、これオバマ大統領に至ってはちょっと変わった名前だな、誰だろうこの人っていう感じだったんで、うん、それに比べると知名度は高いと思うんですけども、でもまあ決して目立つ人ではないん で目立つといえばやっぱりバイデン、はい、副大統領バイデン候補の場合は、まあ、ちょっと言い方あれですけども失言マシーンとして知られてるんで、
はい、
あのアメリカ政治の中ではちょっとこのなんていうんですかね、困った親戚のおじさんみたいな、
なるほど、
悪い人じゃないんだけど、
言い過ぎちゃう、
いろいろ余計な発言をしちゃう。
あ、
で昔はそのあの出現するとそれなりにフォローもできたんですけど、
はい、
まあ、これがその年齢なのかどうなのか、まあ、いろいろ議論はありますけど、なんかフォローがあんまり冴えないっていうのと、
はい、
フォローしてる時になんとなくこの文章を終わらせることができないっていうのが
だらだら
ちょっと見てて気になるところではありますね。
その辺がそれこそ、ね、あの年齢的なもの以上に、うん、こう認知機能的なところがどうなんだみたいな話が出てきてますよね。
そうですね。ですから、まあ、いろいろこの選挙直前のサプライズっていうのがあると思うんですけど、
はい、
まあ、大統領その候補者の討論会って3回ありますが、
うん、
この3回の中でそういうそのまあ記憶とかその認知の面で、
はい、
この人どうなんだろうっていうふうにあの視聴者は思わせてしまうと、
はい、
これは結構大きな問題になりうるのかなっていう感じはしますね。ただやっぱりバイデンの、まあ、政治家としてのバイデン候補の特徴っていうのは、
はい、
多分彼のことを攻撃的に嫌いな人っていうのはあんまりいないんだと思うんですよ。でそこが2016年のヒラリー・クリントンとの決定的な違いっていうんですかね、
は
い、でヒラリー・クリントンっていうのは、まあ、理由はいろいろあるんですけども、
はい、
あのとにかく嫌われてる政治家 で、
うん、
で、まあ、この番組の冒頭での党派制の話しましたよね、
はい、
でこの党派制ってのはちょっと特殊な党派制で否定的党派制っていうんですけど、これ何かっていうと A っていう候補が好きだから A を支持するんじゃなくて、
はい、
B が嫌いだから A を支持するってい
う
そういうような党派制が多いんですよね、
はい、
ですからあのそれを前提にするとヒラリー・クリントンってのはみんなから嫌われてるんで結果としてトランプを支持するっていう、で今回は多分そういう構図ってのは難しいんですよね。
なるほど。
バイデンは人から嫌われないんで、ですから目立たなくて地味な候補ですけど、うん、
はい、
この否定的な党派性の中ではもしかすると、うん、サバイブする能力っていうのはあるのかもしれない。ただその認知能力云々のところで、あの不安感を有権者にこの呼び起こすと、そこはまあ、あの危なっかしいところではあるということは言えると思うんですよね。
うーん、その辺で、まあ、フォロー役なのかどうなのかというのがありますが、副大統領誰選ぶかっていうのがポイントになりますね。
あの副大統領って本来はそんなに重要じゃないんですよ。
あの本来は、
まあ、ちょっと言い方あれですけども、大体候補が、
はい、
選挙って11月ですよね、で候補がまあ4月とか5月ぐらいに決まって、
はい、
本選挙ってのは9月に始まるんで、ある種空白期間なんですよ、
はい、
でその間やっぱ大統領選挙をめぐるニュースを盛り上げるために、パートナーは誰だろうっていう形でメディアが騒ぐっていう、ですからメディアが作り出したイベント的なところがあるんですが、普段は、ね、
はい、
今年はやっぱりバイデン2期目はおそらく仮に彼が当選した場合に、うん、2期目は目指さないだろうっていうふうに思われてるんで、彼は一切そういうことは言ってないですけども、となると今回そのバイデンが選ぶ副大統領候補が実質的に2024年の民主党の筆頭候補になる可能性が非常に大きいわけですよね。
なるほど。
それからもう一つがやはりこの女性を選ぶっていうふうに明言していること、はい、それからこのブラックライブズマターの中で、
はい、
黒人の女性候補である可能性が非常に高いことということから、まあ非常に、まあ盛り上がってるっていうか、誰なんだろうっていうことで、はい、なんですか、注目が集まってるっていう、そんな形なんじゃないですかね。
まあ、いろんなことが言われてますけど、黒人で女性で民主党で、まあ、かつて政権に入ってたなんていうと、うん、そのスーザン・ライスっていう人の名前が出たりしますけど、そうすると中国に近くなっちゃうんじゃないのとか、そんなことも言われますね。
そうですね。スーザン・ライスっていうのはオバマ政権の安全保障担当の大統領補佐官で、
はい、
いわばそのオバマ政権の中国に甘い外交を象徴する人物として日本では受け止められてるんで、スーザン・ライスが副大統領になったら大変だっていう言い方があるわけですけど、やっぱ彼女は民主党の中では非常に大物感があり、仮に副大統領じゃなかったとしても国務長官とかそういう可能性もあるわけですよね。でそういう意味で言うと、やはり彼女と付き合っていかなきゃいけないって ていうことをある程度考えていかなければいけないっていうこと、はい、それからもう一つアメリカにおけるその中国に関する認識なんですけども、これは今や党派的なものではなくて、つまり民主党だから甘いとか、はい、共和党だからきついとかっていうことでは必ずしもなくて、やっぱり中国っていうのは脅威だし、やっぱタフに臨んでいかなきゃいけないっていうことについては、はい、だいぶここ数年で大きな変化があったと思うんですね。でもう引退する人たちは、はい、もう政権に入らないような人たちは自分たちがこれまで提唱してきた中国に対する寛容政策っていうのをこれ守ろうとするんですけども、まだキャリアのある人たちはこのアメリカにおける対中認識の変化に自分を合わせようとしてるんで、おそらくスーザン・ライスなんかもその辺に対してこのやっぱりこう適応しようとしてるんだろうと思うんです。ですから我々の中にあるイメージですよね、2013年とか14年ぐらいのスーザン・ライスとはだいぶ違う可能性があるっていうことで、まあ、心は開いておかなきゃいけないんじゃないかなっていう気がしますね。それからこれはもう小さなエピソードですけども、彼の息子が、彼女の息子がトランプサポーターなんですよ。
そうなんですか、
なんでもしかすると我々が思う以上に、はい、スーザン・ライスというのはイデオロギー的にはまあ寛容かもしれないっていう、
なるほど、
異なるものと生きていかなければいけないっていうことをしっかり認識してるかもしれないんで、まあ、その辺は我々としてもなんですかね、このやっぱり、はい、オープンマインドでスーザン・ライスが来た場合にはですね、彼に見ていかなきゃいけないのかなっていう感じはしますね。
なるほど。これやっぱ大統領選があるから、この先ほどの解説いただいた4演説とかも含めて、ぐっと対中強硬に舵切ったんだっていう解説があったりもしますけど、必ずしもそれだけじゃないってことですか。
いや、全てをね、この選挙で解釈しちゃうっていうのは、まあ、必ずしもよくはないと思うんですけど、ただやっぱ中国に対して厳しいっていうのはトランプが打ち出せる数少ないカードであるんで、今
その部分は否めない、
その部分は否めないですね。ですから どれほどがその政策の部分なのか、はい、どれほどが選挙なのか、その辺私もはっきりは分からないですけども、混在していることは間違いないですよね。
なるほど、まあ、そういうのも見て取ると、まあ、周りの国々は完全に身を預けるんじゃなくて、こうやや引いた形でこう対応するっていう、特にオフィシャルにはそうするって感じですか。
まあ、厳しいことそのものは多分いいと思うんですけども、どれほどアメリカが本気に行くのかっていうことは、まあ、様子見っていう、そういう雰囲気なんだと思うんですね。
今日のスクープアップ、アメリカ大統領選に向けたお話、そして、まあ、当然ながら日本としてはこの対中関係も含めてというところもお話しいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。